今日の旧約聖書エゼキエル書は骨について語っています。骨の復活というお話でございます。骨というと、私は昨年のイースターの翌日に自分の不注意で鎖骨を骨折したことをどうしても思い出してしまいます。人生で初めての骨折だったわけです。この右肩周辺がですね、骨折した後、服を脱いで肌を見てみたら内出血で紫色に染まっていたんですね。その時、あ、骨の中には血管がいっぱい詰まって走っているんだということを、知らされたわけであります。その間、激しい痛みが続きまして、およそ1ヶ月間ぐらい続いたですかね。で、最終的に骨が元通りになるまでに約2ヶ月要しました。当然のことながら自分が骨折したことでですね、いろいろ骨折ってどういうことなんだろうって、ネットで調べたんですが、この骨が折れて元通りになるまでのプロセスというのは、ちょうどこの亀裂が入った道路工事、道路の修復工事、これと同じなっていうような説明がネット上にありまして、なるほどなということを思わされた次第です。道路工事の時にまず最初に手掛けるのは、地中に埋まった水道管ですとかガス管ですとか、そうした配管をつなぎ合わせることでございます。骨折の場合も一緒で、まず途切れた血管が、毛細血管がつながっていくそうです。で、今度はそれが終わると、道路の場合は、道路をアスファルトで埋めて固めていくという作業になるわけでありますが、それと同じようにこの人体でもですね、骨の元となる、細胞がどんどんどんどんと作られていって、亀裂が入った、あるいは折れてしまった骨と骨の間が、その新しくできた細胞で埋まっていきます。で、一番最後は道路だと何をするかというと、地ならしですよね。ローラーをゴロゴロゴロゴロ転がして、平らにするという作業があるわけですが、人体も同じだそうです。骨折でできた凸凹をきれいに平らにしていくんだそうです。そして元通りの丈夫な骨になっていくということを教えられました。で、その間、私がすることといえばですね、この骨の道路工事の、道路の修復作業の邪魔をしないこと、骨が動かないように上半身を固定する、バンドでギュッとこう締め付けられて、おりました。これがまた結構きつくてですね、息苦しくて、寝る時もそれをしたまま寝なければいけませんでしたが、それにしてもポキッと折れた骨が自然の治癒力で元通りになるというのは驚きでもありました。骨が生きている、自然の治癒力が働いたわけでありますが、ああ、ここに命があるんだなということを思わされたのであります。神様がお作りになった命の素晴らしさということを思い知ることができました。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。 預言者エゼキエルは幻の中で主からそのように問いかけられました。エゼキエルは答えます。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そうなのです。生き返ることができるかどうか、元通りになるかどうか、それは私たちにはわからない。神が生き返るといえば生き返り、生き返らないといえば何も起こらない。主なる神様のみがそれを知っている。主はエゼキエルにこう告げます。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生きる。神様が骨に向かって生きよと告げたのであります。私の骨折した骨が血管をつなぎ直して、隙間をアスファルトで埋め尽くし、地ならしをしていく。骨と骨がカタカタと音を立ててくっついて、筋と肉で覆われていく。けれどもその時エゼキエルは気づきました。こう言っています。しかしその中に霊はなかった。骨がつながり、筋肉がつき、皮膚で覆われていったけれども、まだ生きてはいなかった。霊が吹き込まれていなかったのであります。主はこう告げます。私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。このエゼキエルの予言の言葉は、私たちに生きるとはどういうことなのかを突きつけています。骨格ができて肉体が立派に完成しても生きるとは言えない、そういうメッセージを私たちに告げております。エゼキエルは人が生きるために必要なことを今日のこの幻で示しています。枯れた骨を、主の言葉を聞け。一つは主の言葉であります。もう一つあります。次の御言葉、霊が彼の中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。主の霊、主の霊によって彼らは生きたのであります。私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。二つ、主の言葉、そして主が吹き込む霊。私たちが生きるためにはこの二つが欠かせません。普段私たちが命について考えるということは、それをする時というのは、すなわち健康のことですよね。体調の維持管理のことを考えるのが、命について考えるということ。病気のこと、体調のこと、これは全ての私たちにとって最大の関心事であり、いつも気にかけているわけですけれども、それが聖書が今日語っている命について思い巡らすことなのかというと、そうでもないわけですよね。命について考えるとは、自分が今生きているということ、生かされているということ、そもそもどうして私って生きているの、そうしたことを思い巡らす、それが命について考えるということであります。普段私たちはそういうことをほとんどしておりません。エゼキエルの予言が示している命は、そもそも命とは何ぞやということについてであります。命とは二つのこと、主の御言葉、そして神が吹き込む霊、これと深く関わっているのだと 働きかけております。ダニエル、ごめんなさい、エゼキエル書だけではなくて、今日の3つの聖書箇所は全てがそうです。今日の第2番目の朗読、ローマの信徒への手紙でもやはり霊と肉について語っておりましたね。パウロの強烈な言葉で次のように言っております。6節、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。パウロは神から離れてしまった状態のことを肉の思いに支配されている、こういうふうに表現します。支配されているとは、言葉を変えるならば肉の思いに取りつかれている、もっと言葉を変えるなら依存してしまっている、もっと言うなら病みつきになっている、こういう状態のことをこの支配という言葉に言い換えることができるかもしれません。エゼキエル書ですと、骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆ってはいるが、そこに霊はなかった。この状態が神から離れている、神様とつながっていない状態のことです。皆さん方は旧約聖書のもう一つの出来事を思い出されるかもしれません。天地創造のお話です。アダムとエバのお話です。神様は土の塵で人をお作りになりました。ヘブライ語の土、これをアダマーと言いますけれども、この土アダマーから人間、人、アダムを作ったのであります。エゼキエル書が示す二つのうちの一つ、主の言葉によって土の塵から人が形作られます。けれどもまだこの時点では人は誕生していません。エゼキエルが言うようにまだその中には霊はなかったのであります。そして天地創造のお話はこう続いていきます。主なる神はその鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人が生きるためには神様が吹き込む命の息が必要。神の吹き込む命の息が私たち生きるためにはなくてはならないということです。生きるとは命の息、神の霊が吹き込まれること、そう言っていいのです。今日の聖書の言葉からもう一つ教えられること、それは命というものと命を生きるということを、区別しているということであります。命とは土の塵、アダマーからアダムが形作られていくこと。ちょうどそれは陶器を作る焼き物師が一つの器をこしらえていくことに例えられます。この命に、器に神の霊が吹き込まれて、人は初めて生きるものとなるのであります。ですから生きるとは神の霊を吹き込まれ、神の似姿に形作られた命を生きるということ。そもそも生きるとは動詞であります。アクションです。動きがあります。行いがある。行動が起きる。神の霊が吹き込まれて生きている命は神の命を生きるのであります。ただそのはずなのですが、アダムとエバがそうだったように、いつの間にか人間、私たちは肉の思いに支配され、引きずり込まれてしまいました。神から離れて生きるようになってしまったのであります。 パウロはローマの人々に向かって、そうした人間の状態のことを肉の思いに従っているだけだ、こういうふうに訴えた上で、パウロはそこから新しい生き方を示していくのです。キリストと共に生きる生き方をパウロは示して、このように言います。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、神様はあなた方のうちに宿っている霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。肉の思いだけで生きてきた私たちであっても、イエス・キリストが生かしてくださる。イエスが肉の思いに生きる私たちを生かすため、再び生きるため十字架にかけられたのだ、こうパウロは語るのであります。さて、今日の福音書ラザロの復活のお話もやはり命をテーマにしたお話でございました。イエスのお世話をたくさんしていたベタニアの一家族、マリアとマルタ、そしてその兄弟のラザロが病気にかかって死んでしまったけれども、そのラザロをイエス様が生き返らせるという奇跡の出来事であります。今日はエゼキエル書を中心にお話しましたので、あまりラザロの話に触れることができませんけれども、ここに出てまいりますイエス様の一つの言葉から関連することを受け取っていければと思います。イエス様おっしゃいました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きている私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。肉の思いは死だ、パウロはそう言いました。パウロの言葉に沿って今日のイエス様の御言葉をひも解くならば、こうなるのではないかなと思います。肉の思いに支配された命ですけれど、その命は一見生きているように見えるけど、神様と共に生きてはいない、だから死んでいるんだけれども、死んでいるけれどイエス・キリストを信じることで、たとえ死んでいても神様の霊を吹き込まれる、そして本来の命を生きることができるようになる。ラザロの復活というこの奇跡は、このことを身をもって示した出来事、そういうことができます。肉に支配された私たちであっても、もう一度神の霊をいただいて真に生きるようになるのであります。それは一人の死人が生き返ることと同じぐらい奇跡なのであります。イエス・キリストが私たちに神の霊を吹き込んでくれたのであります。十字架にかかり、自分の命を捧げ、それは成し遂げられました。神様からいただいた私たちの命、神の霊を吹き込まれているこの命を、私たちはキリストと共に生きることができるのです。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの神秘の十字架の御業によって、神様から離れて生きていた私たちが再び神と共に生きることができるようになりました。どうかこの大きな救いが私たちに確かものとして受け止められ、人々へと告げ知らせ、生きる喜びを共に分かち合うことができますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。